東京セキュリティブリーフィング2026年6月17日水曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日も世界で起きているセキュリティに関するニュースをお届けします。今日は2026年6月17日水曜日です。昨日公開されたセキュリティニュースから皆さんに知っていただきたい重要な情報をピックアップして、わかりやすくご解説していきます。ヘッドライン、本日のヘッドラインです。フォーティネット40サンドボックスで複数の重大脆弱性が実環境で悪用されています。CVE-2026 の 39,800 や93など3件の脆弱性が過去24時間以内に攻撃に使われているという緊急報告です。製薬大手ノボノルディスクがサイバー攻撃を受け、患者データと AI 資産が流出しました。約16.7GB の AI モデルを含む機密情報が摂取され、身代金が要求されています。ワードプレスの複数の人気プラグインが改ざんされ、最大120万のサイトが悪意あるコードに感染しています。オプティンモンスター、トラストパルス、プッシュエンゲージが特に影響を受けています。中国関連の脅威グループが、医療研究機関のレッドキャップサーバーを狙った1年以上にわたるスパイキャンペーンを実施していました。1年以上検知されていなかったという極めて深刻な状況です。それでは、これらのニュースの詳細をご解説していきます。詳細解説、フォーティネット40サンドボックスの重大脆弱性が悪用中。まず、最も緊急性の高いニュースからお話しします。フォーティネット社のフォーティサンドボックスという製品に複数の重大な脆弱性が見つかり、実際の攻撃に悪用されています。該当する脆弱性は、CVE-2026 の 39,800 約13、CVE-2026 の 39,800 約8、CVE-2026 の 25,819 の3件です。特に CVE-2026 の 39,800 約13は、CVESS スコア9。8という最高レベルの深刻度が付与されています。これらの脆弱性を悪用すると、攻撃者は認証なしに権限を使用格させたり、22のコードを実行したりすることが可能になります。より具体的には、これらの脆弱性によってサンドボックスの保護機能を回避し、分析結果を改ざんすることができるという大変危険な状況です。影響を受ける対象は、バージョン 5.0.0 から5、0.5、 そしてバージョン 4.4.0 から4.48 となります。フォーティネットはすでに2026年4月にパッチをリリースしており、現在は利用可能な修正済みリリースへのアップグレードを強く推奨しています。フォーティサンドボックスはサンドボックス環境でマルウェアを分析検証する製品ですので、これが突破されてしまうと、実装されているセキュリティ検証システム全体の信頼性が失われてしまいます。企業のシステム管理者の方は、至急パッチの適用状況をご確認ください。ウノボノルディスクのデータ流出事件。次に、デンマークの製薬大手ノボノルディスクがサイバー攻撃を受けた事件についてお話しします。ノボノルディスクは、サイバー犯罪グループによる攻撃を受け、複数の重要なデータが摂取されました。流出したデータの内容は以下の通りです。1位患者データ、臨床試験患者のかなかデータが含まれており、患者 ID、バイオマーカー、生活習慣情報などが流出しています。2位 AI 資産、実 26.7GB のマルチモーダル AI モデルが摂取されました。3位トレーニングデータセット、407MB の生物学的、科学的トレーニングデータセットが流出しています。4位ソースコード、50MB 以上のソースコードも盗まれています。この攻撃は、2026年6月11から12日に発生し、攻撃者は身代金を要求して恐喝を続けているとのことです。患者データについては、直接的な個人を特定できる情報、氏名や住所などは含まれていないと報告されていますが、それでもバイオマーカーや生活習慣情報などの機密性の高い医療情報が含まれているため、プライバシー侵害のリスクは非常に高いものです。特に注目すべき点は、16.7GB の AI モデルが盗まれたということです。医薬業界では、AI モデルは競争力の源となる知的財産ですので、これが敵対企業や悪意のある行為者に渡ることは、企業の競争優位性を失うだけでなく、新薬開発にも影響を与える可能性があります。ワードプレスプラグイン大量改ざん事件。続いて、 ワードプレスの複数の人気プラグインが改ざんされた事件についてご説明します。影響を受けたのは、オプティンモンスター、トラストパルス、プッシュエンゲージの3つのプラグインです。これらはすべてアベサムモーティブという企業が提供しており、世界中で広く使用されています。この事件の攻撃フロー、攻撃者がアベサムモーティブの CDN コンテンツ、デリバリーネットワークアカウントの認証情報を摂取し、JavaScript ファイルを改ざんしました。その結果、最大120万のウェブサイトに悪意あるスクリプトが配信されてしまいました。その悪意あるスクリプトの動作、サイト管理者がページを訪問した際に作動し、以下の3つのことが行われました。1、ア認証トークンの摂取。管理者のセッション情報が盗み出されます。2、不正管理者アカウントの作成。盗んだ認証情報を使用して、攻撃者が新たな管理者アカウントを作成します。3、バックドアの設置。バックドアプラグインをインストールして、サイトへの恒久的なアクセスを確保します。CDN を通じて配信されるプラグインは、事実上、100万規模のサイトに同時にコードを配信できるため、サプライチェーン攻撃としては非常に破壊力が大きいものです。このようなソフトウェアをインストールしているからには、安全だろうという信頼が、逆に攻撃の足がかりになってしまうという点で、非常に危険な事例と言えます。ワードプレスを運用されている皆さんは、このような改ざんが発生していないかどうか、管理者アカウントに不正なアカウントが作成されていないかを確認されることを強くお勧めします。中国関連グループによる医療研究機関への長期スパイキャンペーン。次に、Google スレッドインテリジェンス、Google 脅威インテリジェンスが報告した、中国関連の脅威グループによる大規模なスパイキャンペーンについてお話しします。脅威アクターの名称、UNC6508 という脅威アクターグループです。活動期間、2023年9月から2025年11月まで、実に1年以上にわたって活動していました。医療的、北米の学術機関、医療機関、軍事研究機関が標的にされました。攻撃手法、レッドキャップというオープンソースの臨床研究データ管理システムが狙われました。レッドキャップの旧バージョンの脆弱性を悪用して、ダウングレード攻撃を仕掛け、研究機関のネットワークに足がかりを確立しました。その後、help.php というシェルを展開し、インフィニティレッドというカスタムマルウェアを使用して、研究データを大規模に摂取しました。摂取されたデータの内容、AI 無人機ドローン防衛作戦医療研究に関する機密、データ極めて深刻な点は、この侵害が2023年9月から1年以上にわたって検知されなかったということです。つまり、攻撃者は長期間にわたって、対象組織のネットワークに潜伏したままデータを持ち出していたということです。医療軍事研究機関のデータは国家の安全保障に関わる機密情報であり、このような長期にわたるスパイキャンペーンは極めて深刻な脅威です。シンプルヘルプ RMM の認証バイパス、脆弱性。続いて、リモートアクセス管理製品。シンプルヘルプの脆弱性についてお話しします。脆弱性番号 CVE-2026-40558 深刻度クリティカル極めて危険影響オープン ID コネクト認証が有効なサーバーでは認証されていない攻撃者であっても新たなテクニシャンアカウント特権を持つ管理者アカウントを作成することができます。つまり全く認証情報を持たない外部攻撃者がシンプルヘルプサーバーに直接アクセスして、特別な権限を持つアカウントを自由に作成できてしまうということです。これは重大な認証バイパスの脆弱性です。現在の状況、バージョン 5.5.16 で修正されています。セキュリティ管理者の皆さんは、シンプルヘルプを利用されている場合、至急このバージョン以降へのアップグレードをお勧めします。インターネット公開のシンプルヘルプサーバーのうち、約7、2% がこの脆弱な認証設定を使用しているとも報告されており、今なお多くのシステムが危険にさらされている可能性があります。Cisco SDWAN キャタリストマネージャーのゼロデー CVE-2026-20162。次に、Cisco 製の SDWAN ソフトウェアデファインドワイドエリアネットワーク。製品の脆弱性についてお話しします。製品、キャタリスト SDWAN マネージャー、脆弱性番号、CVE-2026-20162深刻度。サイサが基地の悪用脆弱性カタログに追加するほど、積極的に悪用されています。内容、パストラバーサル脆弱性により、 低権限のリモート攻撃者がルート権限を取得することができます。つまり、認証情報を持たなくても、特定の操作を行うことで、システムを完全に掌握されてしまうリスクがあります。対応、シスコはパッチをリリースしており、修正済みリリースへのアップグレードが推奨されています。企業ネットワークの心臓部ともいえる、SDWAN が攻撃対象になることは、ネットワーク全体のセキュリティリスクとなります。アイリズムによるデータ侵害、心臓病患者の医療情報管理を行うデジタルヘルスケア企業アイリズムがサイバー攻撃を受け、患者の機密情報が窃取されました。流出した情報の内容、患者の個人情報、氏名、連絡先など保護医療情報、 PHI 攻撃の経路、ソーシャルエンジニアリングを通じてサードパーティ製ビジネス、アプリケーションから侵入しました。身の代金の動き、攻撃者は2026年6月9日にアイリズムに接触し、身の代金を要求しています。アイリズムのサービス利用者は1200万人以上に及ぶと報告されており、潜在的に多数の患者の情報が流出している可能性があります。医療情報の特性上、一度流出すると、その情報が成りすまし詐欺や医療詐欺に利用されるリスクが極めて高いため、非常に深刻な事態です。マイクロソフト Teams を悪用した隠蔽通信。次に、興味深い攻撃手法についてお話しします。ランサムウェアグループのドラゴンフォースが、バックドアターンというマルウェアを使用して、マイクロソフト Teams のインフラを悪用して、悪意ある通信を隠蔽していたというニュースです。攻撃内容。1A。まず SQL サーバーの脆弱性を利用して、企業ネットワークに侵入します。2、その後、複数の BYOVD ユーザー供給脆弱ドライバー脆弱性を悪用して、セキュリティツールを無効化します。ファーウェイ、トパーズ、タワーオブファンタジー、K7 など、複数のドライバーが利用されているということです。3、バックドアターンというカスタムマルウェアを展開します。4、このマルウェアが、マイクロソフト Teams のリレーサーバータウンリレーにアクセスして、匿名のアクセストークンを取得します。5、その後、正規のマイクロソフトのリレー経由で、攻撃者のコマンド&コントロール C2 サーバーとの通信を隠蔽します。この手法が極めて巧妙な点は、攻撃のトラフィックが見かけ上、正規のマイクロソフト Teams のインフラを通じた通信に見えるということです。つまり、ファイアウォールのログを見ても、マイクロソフトとの通信としか見えないため、検知が非常に難しいのです。実際に、攻撃者は最大2ヶ月間、セキュリティツールに検知されずにシステムに潜伏し、その後ランサムウェアを実行したとのことです。FBI 警告、配達業者を使った暗号資産詐欺。続いて、FBI 公共サービスアナウンスが警告した、暗号資産投資詐欺の手口についてお話しします。詐欺の流れ、1、詐欺師が被害者にメッセージで、投資利益を表示し信用を得ます。2、銀行の送金システムが詐欺検知機能を強化した結果、銀行送金がブロックされるようになってきました。3、そこで詐欺師は、対面での現金受け取りに被害者を誘導し始めました。4、詐欺師が宅配業者を利用して、被害者の自宅に現金受け取り担当者を派遣します。5、被害者は架空の投資利益を信じて、現金を詐欺師に引き渡します。6、その後も、追加の利益を受け取るには、さらに現金を支払う必要があると繰り返し要求されます。被害規模は2025年の投資詐欺だけで、全米で7万3000件、被害額は86億ドルを超えています。これはサイバー犯罪の中でも最大規模の被害を記録しています。この手口が厄介な点は、銀行の送金システムでは検知できず、受け渡しが対面現金で行われるため、従来の詐欺検知システムの網をすり抜けてしまうということです。マイクロソフト365コパイロットとサーチリーク脆弱性。次に、マイクロソフトのコパイロットという生成 AI 機能に関連する深刻な脆弱性についてお話しします。脆弱性名、サーチリークは CVE 番号、CVE2026-42824 内容。ユーザーが悪意あるリンクをクリックするだけで、以下の機密情報が自動的に摂取されます。メール、MFA コード対要素認証のワンタイム、パスワード、会議メモ、ワンドライブファイル、カレンダー情報。このリンクは、一見すると正規のマイクロソフトドメインに見えるため、ユーザーは警戒心を持たずにクリックしてしまいます。現状、マイクロソフトはすでにサーバー側で修正を実施しているため、 クライアント側でのパッチ適用は不要ですが、この脆弱性により、メール、MFA コード、ファイルなどの再機密情報外置クリックで摂取される可能性があったという点で、極めて深刻な問題です。OOS に、ゼロデバイスフロー悪用フィッシング。次に、OOS に、ゼロという認証メカニズムの新しい悪用手法についてお話しします。攻撃名や、イービルトークンズ標的、マイクロソフトサンビアクロク15のユーザー手法、OOS に、ゼロのデバイス認可フローデバイスオーサライゼーショングラントを悪用します。通常このフローは、スマートフォンやテレビなど、テキスト入力が難しいデバイスでの認証に使用されます。攻撃者は、ユーザーに確認コードの入力を促すフィッシングメールを送付し、ユーザーが入力した確認コードを使用して、マイクロソフトサンビアクロク15アカウントを乗っ取ります。極めて巧妙な点は、パスワードを盗む必要がないということです。確認コード6桁の数字だけで、アカウント全体を掌握することができてしまいます。活動規模、2026年3月に340以上の組織を標的にしたキャンペーンが確認されています。フォーティネット、フォーティサンドボックスに関する追加情報、先ほどお話ししたフォーティネットの脆弱性について、追加情報があります。シマンテックが、悪意ある IP アドレス141。11.43.175 からの攻撃がこれらの脆弱性を悪用していることを確認しました。これは、すでにサイバー犯罪者がこれらの脆弱性を実環境で悪用している、という何よりの証拠です。テイクイットダウン法に基づく初めての差し押さえ米司法省が、テイクイットダウン法に基づいて、ディープフェイク関連のドメインを差し押さえるという、この法律初の執行を実施しました。差し押さえされたドメイン、cfake.com、socialfake.com 内容、著名人の AI 生成ヌード画像を掲載していました。右派権、フランスの司法当局がニース在住の容疑者を逮捕しており、同サイトには、約30万枚の画像と7000本の動画が掲載されており、1万4000人以上の人物が描写されていたとのことです。容疑者は、広告収入約6万4000ドル分のイーサリアムを保有していたと報告されています。テイクイットダウン法は、権利を侵害するディープフェイク画像動画について、プロバイダーに迅速な削除を義務付ける新しい法律です。今回の差し押さえは、その初適用となります。その他の主要なセキュリティニュース、この他にも、複数の重要なセキュリティニュースがあります。Google サーティフィケート執行、Microsoft のconnectivity.office.com というドメインの SSL TLS 証明書が失効し、システム管理者の接続確認ツールに影響を与えています。証明書は6月14日に失効し、35時間以上経過しても更新されていないとのことです。証明書のライフサイクル管理の重要性が改めて浮き彫りになっています。スプライソックスマルウェアの拡大、Linux OS に対するスプライソックスマルウェアが、Windows にも拡大してきました。Windows バージョンは、WinDRV と呼ばれ、カーネルドライバでファイルやプロセスを隠蔽します。ホンジュラス、台湾、タイ、パキスタンの政府機関が2023から2024年に標的にされました。ブロスポーツクラブへの攻撃、ダークトレースのレポートによると、過去1年間でプロスポーツクラブの 8.14% がサイバーインシデントを経験しており、そのうち 83% が攻撃に AI の使用を確認しています。インシデント1件あたりのコストは約17万ドル、年間損失は最大170万ドルに上っています。英国の新方針、英国が16歳未満の SNS 利用を禁止する方針を発表しました。オーストラリアを超える水準の年齢確認手法の導入を予定しており、2027年春までに施行される見込みです。FTC 警告、なりすまし詐欺、2025年のなりすまし詐欺、被害が35億ドルに達し、詐欺報告の約3件に1件を占めるようになりました。銀行を装った詐欺が約10億ドル、政府機関を装った詐欺が約9、2億ドルです。特に Facebook 等のソーシャルメディア経由の被害が21億ドル以上で、2020年比で8倍に増加しています。クロージング、本日のセキュリティニュースブリーフィングをお届けしました。ご紹介した通り、フォーティネット、フォーティサンドボックスの脆弱性悪用、ノボノルディスクの AI モデル流出、ワードプレスプラグインへの大規模改ざん攻撃、中国関連グループによる医療研究機関への長期スパイキャンペーン、マイクロソフトTeamsのインフラを悪用した隠蔽通信など、 極めて深刻なセキュリティインシデントが相次いで報告されています。また、OOSに、ゼロのデバイスフローを悪用したフィッシング、配達業者を使った暗号資産詐欺、CVE-2026-42824、サーチリーク脆弱性によるメールや MFA コード窃取、シンプルヘルプ RMM の認証バイパス、脆弱性など、新しい攻撃手法も次々と出現しています。セキュリティリスクは常に進化増加していますが、以下の基本が重要です。脆弱性パッチは速やかに適用する、サプライチェーン企業 CDN、プラグイン開発企業などのセキュリティアナウンスに中止する。長期的な侵害 APT 攻撃への検知体制を整備する。フィッシングメールへのユーザー教育を継続する他、要素認証 MFA の導入を進める気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。皆さんの組織のセキュリティ強化にお役立てください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。